皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではリスナーさんからのご質問です。ペンネーム匿名希望さんからです。宮本さん、小沼さん、放送を励みに頑張っているものです。安定経営のために定期清掃を増やしたいと思っているのですが、これから営業に取り組むのでお恥ずかしながら何も分かっておりません。このような初心者の私のような場合は何から手をつけるべきでしょうか、というご質問ですね。
はい、
もう掃除経験も結構長くて、それで、ね、これから安定ということで。
そうですね、
やはり、定期清掃っていう、ね、
はい、
よろしいんじゃないですか。
やっぱ経営やってると、最初は気にならなくてもやればやるほど、収支の安定っていうやつですね。もう入ってくるお金がね、安定しないっていうのが一番きつくないですか、小沼さん。
あ、本当にきついですね。
ですよね。
それはあります。は
い、なので、皆さんが、どんな状況にあってもですね、起業したばかりの方であっても、経験豊かな方であっても、やっぱりこう、会社に入ってくるお金が安定してないっていうのは、どんな時期でも大変になってしまう要因なのかなと。
ですよね。ただ普通に考えると定期清掃って言っても、やはりどっかの会社の下請けで入るっていうのが結構関の山で、自分がやっぱりね、お客さんに直に取りに行くってなかなか最初は難しいですよね。
そうですね。
その辺ですね。
基本的に清掃業のビジネスモデルっていうのが、大手のビルメンさんがいて、でそこが営業マンを使って仕事を開拓して、それでそれを、地元で真ん中あたりの業者に出して、そしてそこがまた、地元で一生懸命頑張ってる小さな会社に出すというね、二重系三重系の構図っていうのが清掃業界の、これまでの形だったんじゃないかなと。
もう一番下はね、カツカツですから、ね、本当カツカツですよ。
取るもの何もないと、栄養が何もないみたいなですね。
僕もちょっと経験したことありましたけど、
みんなそれが普通だと思ってやっていくわけですね。なので、僕の時代でもそうで、今でこそね、こうやって小沼さんみたいに自分で仕事を取るっていうのが普通な人たちがすごく増えたので、それこそそういう人に出会ったか、そういう人に触れたか、もしくは、自分で何とかしなきゃっていうのに気づかれたか分かんないですけど、自分で営業っていう発想ありましたけど、僕が現役の頃ってやっぱりね、ほとんどなくて、営業をやってるって僕が言うと、みんなこうなんていうの、えみたいな顔ですよね。
はい、そうですよね。
取れんのみたいな、何やって営業経験あるのみたいな。いや、ないですよっつってね。
そうですよね、あります。だから昔は、その定期清掃ってもう下請けの下請けしかなかったので、仕事が。
そうです、
ね、だから定期清掃なんてやったら儲からないっていうのが、
そうですね、
浸透してましたよね。
はい、もううちの師匠なんか、僕が定期やるって言ったら、もうバカじゃないかって目から火が出るほど怒られましたからね。
なるほどね。
やっぱりこう取られて取られて、上積み全部取られた挙句に何も残ってない汁をすするみたいなのが定期清掃みたいなね、いう捉え方だったんですけど、これね、今でこそそうですけど、もう自分で仕事取らないとダメっていう時代に入ってて、それはもう単純に掃除屋さんがすごい増えてるっていうことと、景気がとても悪くなっているので、清掃に使うお金を持ってるところが少なくなってきてるっていうことで、ただでさえ利益が薄い清掃業界がさらに薄くなってるので、もう元請けになるしかないっていうのが、非常に大きな、僕は掃除屋をで成功するための大きなポイントだということで、20年ですね、やってますけど、じゃあ、とは言ってて、こうね、定期が重要だって分かったところで営業ができるわけではないんですね。
ですよね。
そこから大きな超えなければいけないハードルがあるんですけど、まず、大きなハードルね、2つあるんです。1つは、営業になれるっていう。
なるほど。
その仕事を取るとか取らない以前の前に、営業やったことないので、営業にポンと出かけてて上手にできるかというとできないです。なので営業になれるっていうことが一つのハードル、でもう一つ、今日の話題はこっちの方なんですけど、強みが はい、打ち出せないうちは、
はい、
営業がとても難しくなるってことなんですよ。
うんうんうん、
営業が、
まあ、自分の強みですね。
そうそう、はい、営業が簡単、営業が難しいっていうのは技術だと思われてるんですね。
はい、
話す技術とか、はい、説得する技術とか、はい、でもこれ僕自身もやってて、で会員さんにも、はい、うちの、ね、会員さんたちにもやってもらってて分かるんですけど、
はい、
実は営業って技術じゃないんですよ。
うん、はい、
話が上手だからって定期取れるかそんなことないし、
そうです ね,
ね、営業がもう話たどたどしいから取れないかってそんなこともないんですね。
そうですよね、
関係ないんですよ、実は
関係ないですね、
ほとんど関係ない。じゃあ、はい、何によって営業の良し悪しが決まるかっていうと、
はい、
うちはこうこうこういう理由があるから使った方がいいですよっていうのを明確に伝えられたかどうか、もっと言うと本人が本当にそう思ってるかどうか確信があるかどうかなんですよ。
はい、
だから例えば売り手、まね、今日の匿名希望さんが営業やろうと思ってて、でも心の中で、はい、でもうちってよそと同じ掃除屋だからなって、うんうんうんうん、何もいいとこないしなと思って営業に行ってたら、
はい、
これ、はい、技術とかなんとかの問題じゃないんですよ。お客さんに、はい、何々だからうちを使った方がいいですよって言えないので、
そうですよね、
お客さんはね、匿名希望さんを使う理由を見つけられなくて注文が出せないっていう問題にぶつかっちゃうんですよ。
そうなると結局値段勝負で値段打つのが安いからって言っちゃいますよね。
うん、そうそうそう、もうそれしかないんですよね。
なくなっちゃいますよね。
ないんですよ。だからみんな営業やり始めると値下げ値下げして取るんです。
う
ん、それは値下げがいいとか悪いとかじゃなくて強みがないのが悪いんですよ。
はい、うん、そうですね。はい、なるほど。
で強みっていうとどこか遠くにあるものではなくて、
はい、
作るものなので、
うんうんうん、
あの何かよそから持ってきてね、これがうちの強みですよとかなんとかじゃないですよ。はい、もうあるものを売れるように作り込むっていうこと。はいはい、例えば、まあ、最近あの最近というか、まあ、うちの会員さんでね、
はい、
僕が一番最初に取り組む実は秘密があるんで、せっかくラジオを聞かれてる方たちがいるのでね、
はいはい、
あのもうせっかくですからお伝えしてね、あの生かしてほしいなと思うんですけど、
はい、
自分がターゲットとしてるお客さんがあるじゃないですか。
はい、
まあ、その定期清掃に限らずね、例えば空気清掃が俺の生きがいだと思ってる人は、はい、ターゲット顧客ってやっぱり不動産オーナーとか、は
い、
不動産屋さん、
うん、そうですね、
になる、絞られるじゃないですか、ターゲットは、はい、空室の、
はいはい、
そしたらここに対して不動産管理専門の清掃業とか、不動産投資サポート専門の清掃業とか、
はい
はい、あの空室を埋める清掃サポートとか、
なるほど、はいはい、
いわゆる自分がターゲットとしているお客様だけに専門で清掃を提供しているっていう名刺を作れってことなんですよ。
なるほど、はいはいはい、
いやこれね、
うん、
あの小手先で僕が言ってるって結構勘違いされてるんですよこれね、
はい、
だから専門店打ち出したら反応率が上がるから、うん、専門店つけるんでしょって、
うん、
多分世の中でもこういうマーケティングをね推奨されているコンサルタントの方って多いと思うんですけど、
はい、
僕根本的に違うんですよ、
はい、
これね専門って名をつけた途端に、
はい、
専門にならざるを得なくなって、
はい、
そこが初めの強みに変わるからなんですよ。
なるほどね、はい、
例えば不動産専門の清掃業ですね、不動産屋さんのための専門の清掃業みたいな、例えば作ったとしますよ、苦し紛れに強みないからっていうのでね、
はいはいはい、
他の掃除屋と大して変わらないし値段も別に安くも高くもないし業歴が長いわけでもないし、なんか強みないぞってなったら、まずこれ 作ってもらうじゃないですか、不動産専門、はい、そしたら不動産専門って名刺切ったら絶対聞かれることがあるんですよ、はい、営業に持ってったら、
あ、何が専門なのって聞かれますよね。
そうなんです、何が違うの、何が専門なのって聞かれるんですよ。
聞かれますよね。
そしたら答えなきゃいけないじゃないですか
、
ね、例えばただお掃除をするだけじゃなくて、
はい、
内見に来られた方たちがここに決めようと、ね、ここがいいと思ってもらうために、
はい、
こう張り紙をするんですとか、ポップをつけるんですとか、
はい、
内見に来られた方、ここここここを見られるんですとか、 もっと大胆な方であれば、例えば、退去後、ね、すぐにクリーニングをして入居前にサービスのクリーニングをもう一回入れるのが専門なんですと、うん、なんでかっていうと、うん、ほとんどの内見者は汚れた部屋を見せられるんですと、
はい、
だから入居率が極めて悪いんですと、入る前の掃除しますからって不動産屋さんはね言い訳のように、うんね、言い訳しながら内見をするわけじゃないですか、はい、ここはもう綺麗になりますから、はい、綺麗でも、はいはい、これからここに住む方は汚い状態見せられるから、
そうですよね、
嫌なわけですね、うわ、はい、なんか汚い嫌だなここって、
はい、
だから入居率を上げるのは、はい、内見前に清掃することと入居前に清掃することのこの2つなんですと、
はい、なるほど、はい、
これが入居者さんの購買欲もかきたてるし、不動産屋さんの何よりサポートになるんです、はい、自信満々に内見を売っていただけるようになるんですと、
や
ってい
ただく、ね、
だから僕らは専門なので、うん、空室ね、退去後にすぐ清掃に入って、そして入居が決まった後にはすぐ入居の間ね、入居日までに、
はい
はい、仕上げの清掃をやって気持ちよくご入居いただけるように、うん、入居前清掃は無料でやるようにしてるんです、例えばね、例えばですよ、はい、だからいいか悪いか別にして、
はい、
これが専門の理由なんですって言ったらどうですか。
いいですね。
お客さん、なるほど、それを求めてるお客さんからすると、うんうんうん、そういうのを待ってたんだって言われる確率は上がりますよね。
上がりますね。
で、例えばそういうの待ってたって苦し紛れにつけた、はい、ね、最初は本当に口八丁ですよ、これいいのかな、悪いのかなっていや本当そうです最初ね、
はいはい、
ところがお客さんからいやそういうの待ってたって言われたら、
うん、
これでいいんだって分かるじゃないですか。
そうですね、
あ、これだ、で実はこれだっていう気づきが強みなんです、
うん、
この確信そのものが強みなんです。何かをやってあげることが強みではなくて、お客さんに対して以前も言われたしいつも言われるからこれがうちの強みなんだ、どうだってドンと出せる切り札があること自体が営業が楽しくなるコツなんですね。
ああ、なるほどね。
だって負けるの分かっていく営業って怖いじゃないですか。
怖い怖い、ね、
だけど強みがあって勝つのが分かってる営業楽しくないですか、
はい、うん、本当です
ね、あのオリンピックなんかもねありましたけど、
はい、
あれなんでみんなあのね、いやオリンピック楽しみますみたいに言うから、自分に自信があるからなんですよ。俺絶対勝てるって思ってる人たちばっかり来るからなんですよ。
そうですね、
だからああいうプレッシャーの中でも楽しめるんです。だけどあの中に、はい、俺はもう絶対に負けるって、こんな一流の中で絶対負けるって思って言ってる人がいたら、はい、もうあの試合苦痛でしょうがないと思いません、
は
い、
苦痛です。そうですよね、
営業も同じで、営業が得意になる、うん、好きになる、このコツは自分に強みを持つこと、うちを選ばなきゃいけない理由を明確に売り手が把握していることなんです。
なるほどなるほど。
だから勝てるって確信があるから営業に行くのが楽しいわけですね。
そうですね。
でしょ。で、じゃあその強みってもともとはみんなないんですから、
はい、
ね、掃除すげーって言ってたってみんな心の中ではでもみんなやってるしなって思ってるわけですよ。そうですね、
はい、
ね、道具を自社で開発したわけでもないし、ね、
はい、
機材屋に売ってる資材屋に売ってるものを使ってやってるから、
そう、
ね、とはいえみんな一緒だよねっていうのは心のどこかにあるから、ね、違いがないから売り込めないんですよね。
なるほどね、
はい、なので、まあ、その最初の取っかかりとして、その強みがないものを強み作るんだ、探すんだとか言ったって絶対無理なんですよ。
そうですよね。
だから最初のきっかけとして私は会員さんに専門になりなさいって、
うんうん、
全部専門にする必要ないから、はい、とりあえず営業が軌道に乗るまでは、はい、うん、あの専門って名刺作ってね、
はい、
でもうめちゃめちゃお客取り始めたらもうそこに特化していいじゃんと。だけど他の仕事もやりながら、だけど別口では専門の名刺も持ってて育ててる、はい、二足のわらじを踏んでるって思いながら専門部門立ち上げてみてって、自分がこれから売ろうとしている顧客の専門ですよって、はい、そしたらお客さんから絶対専門って何が違うのって聞かれちゃうので、
そうですね、
その準備をしておけばいい。でそれも特にこう目立つようなもんじゃなくて、さっきの小沼さん、さっきのですよ、うち2回掃除するんですでいいんですよ、
うんうんうん、そうですね、
その当たり前のことをよく、よそより余計にやるっていうだけでも専門の理由になるわけですよね。
はい、はいはい、
でそこで作っていけばお客さんから、いやこういうのもこういうのもって出てきたら、それをプラスしていけばどんどんどんどんその専門の理由というのは増えていきますよね。
そうですね。で今回あの 今回の匿名希望さんからのご質問で、
はい、
まあ、定期清掃って入ってますけども、うん、例えばこの場合専門的決める場合は、
はい、
まずこの方が何向けに、例えばマンションの共有部やりたいのか、
うん、
病院やりたいのか、
うん、
もしくはどっか食料費食、ね、うん、料のレストランやりたいのかって、うん、まず決めてからの方がいいんですかね。
あ、もちろんです。
何がやりたいのか、
一番きっかけになるのは自分が今掃除してて、
はい、
そのたくさんあろうがなかろうが仕事やってて、はい、この仕事楽しいなって思うのあるじゃないですか。
ありますね。
あの、例えば飲食、僕なんか美容室の定期から入ってた口なのでね、はい、なんでかっていうと、あの、美容室のお客さんをちょろっと持ってたんですよ、定期です、お友達紹介で持ってて、
はいはいはい、
で美容室の、ね、お掃除やったことがある方であれば分かると思うんですけど、とにかく髪の毛の処理が大変なんですよ、はい、塗ってるともう、ね、髪の毛が上から降ってくるみたいな、
すごいですね
なので綺麗に仕上がらないので、はい、まあ、そこでこう最初にね、除塵をするところから入って髪のコントロールをやってみたいな、で最後にね、
はい、
髪の毛塗り込んでどうしても出てくる場合はそれを爪で弾いておいて、はい、あのコロコロ、はい、ね、あの粘着テープあるじゃないですか、あのカーペットとか、はい、あれをコロコロコロコロやって取って最後の仕上げ塗るみたいな、
ね、
まあ、ちょっとしたこだわりがあったので、はい、あ、これ美容室やってて面白かったんですね。ちょっと清掃としてもこうなんていうの、技が必要で、
なるほど、
うん、なので、あ、これ面白いなと思ってたので、僕は美容室専門 の、はい、あの清掃業っていうのを最初やり始めたんですよ、
うんうんうん、
で、よその掃除屋でもいいけど美容室の専門の掃除屋もあるんだよっていうのを名刺作ってですね、
はい、
販売していって、だから聞かれるんですよ、何が違うのってだからこうで、まあ、使ってる材料もパーマ液に、ね、なるべく侵されないような、あのウレタンというワックスを使ってパーマ液が浸透しないようにしてるんですとか、
うん、
で美容師さんの場合は鏡があるので鏡の掃除と床の掃除を同時にすることで反射率が上がってお店がとても綺麗に見えるんですよとか、
なるほど、
みたいな、まあ、最初は本当に、ね、口八丁ですよ、そうなのかなって思いながら
、はい、
でもね、やってったらやっぱり自分が言ったもの全部じゃないですけど、お客さんがそうそうそれなんだよっていうのを言ってくれる人がいて、
はい、
でそれを強みにしてって、で、まあ、地元でね、美容室、まあ、田舎なんで少ないは少ない、美容室利用少ないんですけど、はい、地元の8割の美容室を抑えたっていうのがあって、は
い、すごいですね、
で、まあまあ、あの、こういう営業のやり方をやると面白いなということで、また次の客層に専門を作って踏み込んでいったみたいな感じなんでしょうね。
なるほど、なるほど。
そうすると、あの、自分が勝てるよその掃除屋よりアドバンテージがあるのが分かるので、
そうですね、
営業行きやすいんですよね。
はいはいはい、はい、
営業っていうのは技術ではなくて、こちらが勝てるって確信があるかどうか、強みがあって、予想より、はい、手、例えばお客さんが、いや、もう掃除屋いるからですよね、でもね、うん、っていうのが言える、わかりますよ、その気持ち、わかりますと、
はいはい、
だけど、はい、専門ね、ここ違うんだよね、うん、みたいな、
はい、
もうほら待ってましたみたいな感じでね、言えるようになると営業多分楽しく感じられると思うので、まずそっちですよね、やるべきは。
そうですね、まずはね、うん、そうですね、
うん、まあ、おのずとそうするとクロージング率というか、まあ、契約率上がっていくと思うので、営業は楽しくなっていくと思いますよ。
そうですね、そうですね、まあ、少なからずともね、何件かのお客さんを持ってるのか、もしくは製造のね、はい、あの、業歴はあるでしょうから、うん、そこから自分の得意とされるところをまず見つけて、
そうですね、
今後ターゲットにしたい、ね、分野を見つけてですね、はい、でそこをちょっと自ら作っていくと、強みを、はい、
そうですね、まず専門店名乗るところからやってみて、はい、で、まあ、もちろん専門店名乗ってても他の仕事やっても構わないわけですから、
そうですね、
やって育てて育てて強みが際立ってきたら売りやすく当然なってるはずですので、
そうですね、
これでいけるって確信したら、もう本当に看板から何から専門に掛け替えてやってってもいいんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、でもまずはちょっと名刺を一回専門、そうそうそう、何かの専門にしてもらって、
そうそうそうそう、
もう後に引けないぞって
。そうそうそう、あの、お客さんから何が違うのって言われるのを覚悟して言ってみることですよ。そうすると、
そうですね、
分かります、今言ってるのが、ね、
そうですね、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。